お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。7月3日木曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。カンタス航空に対するサイバー攻撃で顧客およそ600万人分のデータが流出したことを受け、情報を悪用した詐欺などに注意するよう呼びかけが行われています。カンタスによると、使用している第三者のプラットフォームにハッカーが侵入しました。名前や電話番号、生年月日、メールアドレスなどのデータが流出したとみられています。一方、パスポートやクレジットカードの情報などは流出していないと発表しています。国民党のマット・キャナバン連邦上院議員は民放9の番組トゥデイショーで、オンラインで多くの情報をやり取りするその危険性を示していると述べました。私たちがなぜオンライン上であまり多くの情報を提供すべきではないのか、今回の件で誰もが思い知らされたと思います。幸いなことに、今回は生年月日や名前以外の機密性の高い情報は流出していないようです。しかし、だからこそ私たちは政府が求めている ID のデジタル化を進めるべきではないのです。今回のようにハッキング事件に巻き込まれることがあるのに、私たちの情報すべてを政府に提供しなければならないのでしょうか。キャナバン議員でした。今週、オーストラリア東海岸を襲った嵐で、倒木や海岸の浸食などの被害が出ており、数千人が電気のない生活を強いられています。オーストラリア気象庁によると、大雨は今日大陸を離れてタスマン海へと移動しています。そのため、ロードハウ島の住民に対して警戒を強めるよう呼びかけが行われています。向こう数日間は嵐や海面の上昇などが予想されています。ニューサウスウェールズ州の緊急サービスによると、月曜日からこれまでに4000件近くの通報がありました。気象庁のガブリエル・ウッドハウス氏はウーロンゴンから最新情報を発表しました。今回の状況に関しては終わりが見え始めていますが、今現在も洪水が発生しています。今日は強風注意報と波浪注意報が解除され、波と風が弱まる見込みですが、風は続きます。海岸付近は今日も風が強くなりますが、被害をもたらす水準にまでは強まらないとみられています。ウッドハウス氏でした。ビクトリア州でチャイルドケアのスタッフが子どもの性的虐待に関連する罪70件を犯した疑いで逮捕されたことを受け、州と連邦政府が業界規制の見直しを急いでいます。現在見直しが行われている政策の中には、子どもと接する人の犯罪歴などを調べる制度、ワーキングウィズチルドレンチェックが含まれています。連邦政府のジェイソン・クレア教育相は、安全基準を満たしていないチャイルドケアセンターへの資金の提供を政府が止められるようにしたいと述べており、またビクトリア州政府はチャイルドケアセンターでの CCTV 設置の義務化を含む安全基準の見直しを緊急に命じました。また州警察によると、逮捕された男はワーキングウィズチルドレンチェックで問題がないとされていたことから、連邦政府のミシェル・ローランド法相は、現在行われている制度の見直しにはワーキングウィズチルドレンチェックが含まれていると述べています。ニュースを続けます。連邦政府が計画している奨学金制度 HECS における負担費用の 20% の軽減策で、所得の低い学生よりも裕福な学生の方が恩恵を受ける可能性が高いことが新しい調査で示されました。 E61 インスティテュートの調査によると、計画されている負担の軽減では、その恩恵の半分以上を所得水準で上位3分の1が受けるとしています。高等教育での奨学金の返済負担を減らす政策は、2期目を迎えたアルバニージ政権が国会が始まる際に最初に提出する見通しです。 また調査では計画されている負担の軽減を行ったとしても奨学金の返済ペースを早めることにはほとんどつながらないとしています。オーストラリアで初となる先住民のトゥルーステリングの調査会、ユルック・ジャスティス・コミッションによる最終報告書が提出され、100の提言がなされました。これに対しビクトリア州政府のジャシンタ・アラン州首相は、州政府がすべての提言を検討すると述べました。提言には植民地化で生じたトラウマや損害に対する補償や救済も含まれています。コミッションは提言で、これまでに行われた不正への補償や救済として、土地の返還や金銭的補償、税制の優遇などを行うよう求めています。アラン首相は、検討を行わない提言はないと述べ、州政府による報告書の検討には時間がかかると述べました。
As the government, considers the report,
州政府がこの報告書100の提言報告内容を検討するにあたり、私たちは時間をかけて報告書を検討し対応します。この会見では個々の提言や報告書全体について個別の質問には答えません。アラン首相でした。アメリカとベトナムが両国の関税交渉で合意しました。ベトナムからアメリカへの輸出品の多くに 20% の関税が課されますが、当初課されていた 46% からは大きく引き下げられています。また、ベトナムからアメリカへの輸出品で第三国で積み替えられる品には 40% の関税が課されます。関税の引き下げと引き換えに、ベトナムはアメリカからの輸入品を関税なしで受け入れます。この合意は来週から導入されますが、第三国での積み替え品の取り扱いなどで詳細がまだはっきりしていません。続いてスポーツ、サッカーです。オーストラリアの女子代表チームマチルダスのスター選手エリー・カンペンタンがウィメンズスーパーリーグの強豪チェルシーと4年契約を結びました。チェルシーにはオーストラリアのサム・カーも在籍しています。カーペンターは2020年、フランスのクラブリオンと契約。チームは女子チャンピオンズリーグで優勝しており、カーペンターはオーストラリア選手として初めて女子チャンピオンズリーグでの優勝メダルを獲得しています。カーペンターがこれまで所属していたリオンは今年の女子チャンピオンズリーグで準決勝に進んでいました。続いてバスケットボールです。スイスで行われている国際バスケットボール連盟フィーバによるアンダー19ワールドカップで、オーストラリア男子代表チームエミューズがドミニカ共和国を106対96で下し、準々決勝に駒を進めました。メダル獲得への期待が高まっています。エミューズがベスト8まで進むのは2015年以来初めてです。エミューズの次の試合はオーストラリア東部標準時間で明日4日夜午後10時半からドイツと対戦します。続いてファイナンス、エクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で94円44銭 US ドルで 65.77 セント、ユーロで 55.69 セント、イギリスポンドで 48.18 ペンス、また US ドル1ドルは日本円で143円57銭で取引されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日4日金曜日のお天気です。パースは時々曇りで最高気温は19度、アデレードも時々曇りの予報です。最高気温は19度、メルボルンはほぼ晴れで最高気温は15度、ホバートは時々曇りで最高気温は14度、キャンベラは朝方に霜が降りそうです。時々曇りの予報です。最高気温は12度、シドニーは晴れで最高気温は18度、ブリスベンも晴れで最高気温は21度、ダーウィンもほぼ晴れの見通しです。最高気温は29度と予想されています。以上、ニュースとお天気でした。お知らせの後はカレントアフェアーズに続きます。 SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。